ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2019年9月24日土曜日は私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、数波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは、最初のニュースです。ユスフ・カロ副大統領は、ジャカルタ・コンベンションセンターで開催されたインド・トランス・エスポ2019年に出席し、そのイベントを開催しました。今年のインドネシアのインド・トランス・エスポのテーマは、インドネシアの交通開発を支援する政府と民間の相乗効果です。副大統領は、インドネシアの輸送の発展は急速に成長していると述べました。そのため、副大統領は、輸送の開発に続いて、効率的で事故を減らす技術の使用が必要であると要求しました。さらに、副大統領は、輸送機械システムの能力を向上させ、怠慢を防ぐために輸送部門の人的資源を開発する必要があると述べました。副大統領はまた、インドネシアがシンガポールと国境にあるインドネシア領空を再び管理できるようになることを望んでいます。それでは、次のニュースです。経済担当調整大臣ダーミナスチョンは、世界経済の状況からの積極的なシグナルにより、アメリカドルに対する為替レートを強化する現象があったと述べました。ダーミナスチョンは、ルピアが新しいバランスポイントを探していたため、この通貨の動きから心配することは何もないと述べました。ダーミナスチョンはまた、為替レートの上昇を心配している輸出業者に、この条件について前向きなままでいるために、商品の輸出の価値を損なうことを要求しました。これは、ルピアの動きが2018年、消灯の条件、つまりアメリカドルあたり13,400 ルピアから13,500 ルピアの範囲になかったためです。それでは次のニュースです。インドネシアの教育文化省は2019年10月13日から19日にジャカルタのイストラスナイアンで国民文化週間を開催します。初めて開催されたイベントはルワンバッサマインドネシアバハギアというテーマをもたらしました。教育文化省の文化局長ヒルマン・ファリッドは国民文化週間は2019年のインドネシア文化会議で文化的進歩の占領的アジェンダを実施する一形態であり、すなわち文化的表現の多様性のためのスペースを提供し、文化的
総合作用を促進して包括的な文化を強化することであると述べました。ヒルマル・ファリルはテーマ「ルワン・ムサマ・インドネシア・バハギアの選択」はインドネシアの文化会議の終わりに行われたジョコ・イドド大統領の演説に沿ったものだと述べました。大統領のスピーチの内容は文化の忠告は喜びです。ヒルマルによると国民文化週間の開催には少なくとも5つの重要な活動があります。すなわち民族ゲーム大会、文化の進歩に関する会議、文化展示会、国の文化作品のパフォーマンス、文化パラーデもあります。それでは最後のニュースです。パームオイルアグリビジネス戦略対策研究所の事務局長トゥンコシパユンは石油とガスの生産が減少したため、パームオイルがインドネシアのエネルギー供給をサポートできると確信していると述べました。トゥンコシパユンは油やしがインドネシアのエネルギーを独立させることができると考えています。公式によるとパーム油プランテーション基金管理委員会とペテパタミナによってサポートされているバンドン工学大学は CPO をグリーンディーゼル、グリーンガソリン、グリーンアブスターに変更できる研究を行っています。結果として生じる緑色のアフターでさえ摂氏マイナス120度未満の温度での凍結に耐えることができるため、航空機に燃料を供給することは非常に安全です。トゥンコによると、CPO は大豆油、菜種油、ひまわり油などの他の植物油と比較すると、最も吸収力のあるバイオディゼル原料です。
これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはマルクから来ました。
マルク考古学センターの考古学者は、17世紀半にスルタン・ザイフディンによって構成センターがソワシオに移される前にトロアの古いチロルのスルタンであるカダとビジナガラの基礎を発見しました。シャールディ・マンシュルが率いる研究グループはトポニム、セタマン、 Center of Islamic Sultanate in the Tidore and the Island of the Island を実施する際に、カダトビジナ川の気象を発見しました。この調査は22時間実施され、2019年8月18日にチドレ島で開始されました。シャールディン・マンシュルはカダトビジナ川の気象が最初に発見された時の状態は地面の一部からしか見えず、他の人は埋葬されていたため、残りの基礎構造全体を特定できるように発掘を行われなければならなかったと述べました。次のお便りは西ジャワのボゴールから来ました。創価学会インドネシアは、ロータスフラワー国際文化遺産の展示をインドネシア大学のキャンパスライブラリーで2週間開始しました。エリモリア・ワーマン氏は、インドネシアの創価学会の双方担当委員長、エリモリア・ワン氏は、インドネシアの展示会の17番目のホストであると述べました。展示委員会は、マレーシア、シンガポール、日本を含む外国からの代表者を連れてきました。エリーが説明したように、この展覧会は、ハッスーの花の哲学的旅に関する科学的研究の結果を世界の様々な部分に提示し、写本、絵画、珍しい仏教の遺物のいくつかのオリジナルのコレクションとレプリカを展示しました。インドネシアからのコレクションは、国立博物館の委員会によって習得されました。国立博物館は、サイレンラ王朝のボロブドゥルの歴史的遺物のコレクションをもたらしました。最後のお便りはジャンビから来ました。ジャンビ市政府はイスラム正月1441ヒジリアを記念して一連のイベント、活気のあるムハラームの一つであるタンボリンフェスティバルを開催しました。ジャンビ副市長ハマウラナノはこのタンブリンフェスティバルはジャンビ氏の伝統になると期待されていると述べました。タンブリンフェスティバルはジャンビ市長室の庭で開催されます。このフェスティバルには55のグループが参加し、40のタンブリングループ、11のアスマラファスナタンブリン団、5つの若者カテゴリーグループで構成されていました。このフェスティバルは3日間開催されます。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は1901年9月14日にアメリカ大統領のウィリアム・メッキンレイの暗殺事件から始めます。ウィリアム・メッキンレイ Jr. は1843年1月29日に生まれて、58歳に1901年9月14日にニューヨークのブファローで亡くなりました。彼はアメリカの25代目の大統領で、1897年から1901年まで務めました。ウィリアム・マッキンレイは1896年の総選挙で共和党の大統領候補になりました。ウィリアム・マッキンレイ大統領は1900年に2度目の任期に再選されました。2回目の就任から6ヶ月後、彼はニューヨークのバッファローで開催されたパンアメリカ展を訪れました。1901年9月6日、彼はレセプションに出席していた時に射殺されました。彼は1週間後に亡くなりました。マッキンレイ大統領は幼い頃に亡くなった娘が2人いました。彼が撃たれた時にそばにいた妻は1907年に亡くなりました。次は1908年9月14日にコミシエ・フォー・デ・フォークス・レクター、またの名はバレー・プスタカは成立されました。バレープスタッカは国有の集団及び印刷会社です。バレープスタッカは109年前、正確には 1508年9月14日に成立されました。当時、オランダ植民地政府は Commission for the Volksrechtsleer を成立しました。この組織は植民地政府をイメージする目的で本、雑誌、新聞の出版を任されていました。バレイプスタカは独立のための闘争を忘れるためにインドネシアのエンターテイメントとして物語、散文、小説を出版しています。日本の占領下、バレイプスタカは存在し続けましたが、名前は軍情館国民図書館に変更されました。最後は1961年9月14日に OPEC が成立されました。OPEC、Organization of the Petroleum Exporting Countries は、石油会社と石油生産、価格、商法権に関する問題を交渉することを目的とする組織です。OPEC は1961年9月14日にイラクのバグダッドで成立されました。当時のメンバーはイラク、イラン、クウェイト、サウジアラビア、ベネズエラの5つの国だけでした。OPEC の本部は当初ジェネーブにあり、その後オーストラリアのウィーンに移動しました。OPEC の目標は加盟国の利益のために国際的な原油価格の安定を維持することです。これで歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Datang dengan sejuta pesonamu Kau buatku terpaku saat kau tersenyum Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki You're the beauty, beauty is you You're the beauty, beauty is you Bibirku membeku tak dapat berkata Karena cantik parasmu sungguh tiada celah Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna You're the beauty, beauty is you You're the beauty, beauty is you Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati Jiwa ini telah luluh saat kita bertemu Apakah ku akan mampu memiliki dirimu Ku rasa ku telah jatuh hati padamu Kau datang dengan sejuta pesonamu Kau buatku terpaku saat kau tersenyum Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna You're the beauty, beauty is you You're the beauty, beauty is you Oh, ta-da-da-da Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna You're the beauty, beauty is you You're the beauty, beauty is you You're the beauty, yeah, yeah You are the beauty, yeah, yeah, yeah You're the beauty You are the beauty, hey, yeah You're the beauty, beauty is you, and the beauty is you, and the beauty is you, beauty is you, you, oh yeah.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
の皆さん、今お聞きいただいた歌は Abdul and Coffee Theory の Beauty Issue でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア国主体をお伝えします。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は外国人投資家が小島の土地の 70% を管理することを強化することについてのニュースをお伝えします。海事水産省は小さな島を含む水使用強化を規制しています。そのうちの一つは外国投資または外国投資家のために小さな島の土地の 70% の使用の強化を与えています。ニラントペル・ボーボ、海事水産省の事務局長、ニラントペル・ボーボは、土地の 30% が州によって管理されており、土地面積の最大 70% が外国投資によって利用される可能性があると述べました。このポリシーの目的は、土地面積と小さな島の使用を制限することにより、小さな島の管理と投資量を改善することです。2019年、海事水産大臣第8号に基づき、小さな島の土地の 70% を使用する投資家は、土地の 30% を領口に割り当てなければなりません。外国投資の文脈での小さな島と水の利用は大臣から許可を得る必要があります。小さな島の使用許可を得るには投資家はオンライン単一提出書 OSS 申請書を通じて大臣に申請書を提出する必要があります。投資家は事業計画の説明、公共アクセスの強化計画、インドネシアの参加者との協力の計画、段階的に株式をインドネシアの参加者に譲渡する計画など、いくつかのコミットメントを待たした後、小さな島と海の使用許可を得ることができます。投資家はいくつかの要件を待たした後、小さな島や海を使用する許可を得ることができます。この要件の例としては、事業計画の説明、公共アクセスを強化する計画、インドネシアと協力計画、段階的にインドネシアに株式を移転する計画があります。最大使用期間の強化は30年で延長できます。海事水産大臣は、小さな島と水の使用を強化するライセンスの実施を監督しなければなりません。監督は、地域の空間計画、沿岸地域や離島を寄付する計画、事業計画活動の種類の適合性、生態学的側面と経済的側面の適切性から始まります。矛盾が見つかった場合、インドネシア政府は正面による警告、免許停止、免許取り消しに至るまで投資家に制裁を科すことができます。この規則は2019年3月14日に交付されてから実行されています。これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
pasti rela untuk melepasmu. Walau ku tahu ku kan terluka jikalau semua berbeda. Kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilih. Cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu. Walau ku tahu ku kan terluka jikalau semua berbeda. Kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilih.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
お聴きいただいた歌はアストリッドのジェリカナクヤンクドゥアでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアの日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、パソエのインドネシアです。今回は東ジャワ州の煉獄層のビーチについてご紹介します。最近東ジャワ州に位置するマラン市は国内の観光客だけでなく外国人観光客もますます訪れています。マランは国内および外国人観光客のお気に入りの目的地であるに値します。涼しい風通しのいい街に加えて多様な料理に加えてマランには美しい魅惑的なビーチもあります。そのうちの一つは煉獄層のビーチです。煉獄層のビーチはインドネシア海の端に位置する南海岸のビーチで、東ジャワ州のマラン県のティルトユドのプルウォダリ村の煉獄層に位置しています。マラン市からのこのビーチに行くには滑らかなアスファルト道路を通りますが、曲がりくねった急な曲がり角があり、下り坂と上り坂の道を進む必要があります。この良好では道路の両側にクローブの旗が表示されるため退屈することはありません。この煉獄層のビーチではシュノークリング、ダイビング、サーフィンなどすべてのウォータースポーツを楽しめます。あなたが初心者のサーファーであっても煉獄層のビーチは最適な練習スポットです。ここの波の高さは約3メートルしかないため危険はありません。サーフィンに加えて泳いだりサンゴ礁や魚の美しさを覗いたりすることもできます。もっとエキサイティングな冒険が必要と場合は塾を使用して波立つ海を航海できます。塾は木でできた小さな稜線です。このボートを使用すると湾に行って崖の上のくぼみを見たり、多くのコウモリのいる洞窟に入ることもできます。これでパソエのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Sendiri depan kan ada. Berhentilah berputus asa. Terikat di hati. Oh, tak akan ku berhenti mengarungi deras hidup ini. Oh, oh, percaya dalam gelap.
Sinar
kau menyala.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
お聴きいただいた歌はランのニャンニャンハラパンでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
ジャカルタから、これはボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回はガジャマダ大学のビマサクティチームは学生フォーミュラ日本大会2019年に発行の賞を獲得したことについてです。誇りに思うニュースはガジャマダ大学のビマサクティプラタマックストゥーボレーシングチームが日本の静岡県のエコパアリーナで開催された 学生フォーミュラ日本大会2019年という自動車大会で数々の賞を受賞しました。自動車技術会が開催されたイベントではジャマーチェアマンアワードで1位、インドネシアの学生フォーミュラチームトップ6の海外チームトップ8のスキッドパッド、トップ5の発表会、トップ3の海外デザイン、卓越したパフォーマンスと賞を受賞した唯一のインドネシアチームという8つの賞がガジャマダ大学のビマサクティチームを獲得することを成功しました。ビマサクティチームの会長であるモハマッド・カマル・アルディ・プトラによると、この成果によりガジャマダ大学のビマサクティ・パルタマックス・トゥルボレーシングチームはインドネシアが国際規模で競争できることを示すことに成功しました。今年は学生フォーミュラ日本大会に参加するビマサクティチームの8回目です。彼らは2011年からこの大会に参加し続けています。このイベントは学生が小規模でフォーミュラタイプの車を設計、製造、開発するバーでした。学生フォーミュラ日本大会2019年は審査員による技術検査段階から始まります。この段階はダイナミックイベントで準備されたトラックで車を使用するために重要です。その後スタティックイベントでデザイン発表会とビジネス発表会のメインでガジャマダ大学のビマサクティ・パルタマックス・トゥルボレーシングチームはそれをうまく通過させることができました。この競争の結果はインドネシアの評判を向上させることを与えました。今年の競争は雨のため前年に比べてはるかに厳しいでした。彼らは全てのイベントと不確実な天気に参加するために信頼できる車を準備する方法に挑戦しているので、彼らは結果がより最適になるようにレースに参加するために可能な限り最高の戦略を手配しなければなりません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
今お聴きいただいた歌はサウンドワイフのキサキタでした。インドネシアより世界を届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアの日本語プログラムです。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲、ラグクサヤガンをご紹介します。過去の思い出は、どこでも、いつでも思い出させます。人生には、その過去の思い出が記憶に再び現れることができる様々なことがあります。例えば、歌です。ラグクサヤガンは、ある人が恋人と一緒に聞いた歌を偶然に聞いたことについて語っています。それでは皆さん、最後はトリノフィアンティが歌ったラグクサヤガンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。